ただいまから2024年9月1日年間第22主日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所はヘブル書の5章11節から14節、ヘブル書5章11節から14節。説教題は信仰的理解力シリーズの2、神が告げた言葉の処方。神が告げた言葉の処方と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせて、していきたいと思います。恵み深い天の父の神様、どうか本日もヘブル書から私たち一人一人に、語ってください。私たちがどのように主に仕えていけばいいのか、術は分かりませんけれども、しかし私たちは例外なくキリストのしもべであるということを知っています。そのことを信じて、何をするにしても何をするにしても主に対する信頼とあなたの御心を求める気持ちに不純物なく行うことができますようによろしくお願いいたします。今日語られる御言葉の一つ一つを聞き逃さずに、しっかりと自分自身に語られた言葉として受け入れ、また歩むことができますように聖霊様をお助けください。委ねて主イエスキリストの御名によってアーメン。前回ですね、王であり祭司であったメルキゼデクとキリストを比較対象しようとしたんですね。しかしながら、それらのことに関して、ヘブル書の著者は、私たちには話すことがたくさんありますが解き明かすことは困難だと11節、このように嘆いて、いたわけです。で、前回も学びましたように、この、解き明かすことは困難のこの解き明かすという、言葉はギリシャ語のディエルニボーネボーという言葉でね、ディエルニバニネボーという言葉で翻訳、通訳、解釈、説明するという意味であります。そのことを復習とした上でですね、私たちには福音をいっぱい語りたいんだけれども、で特に今回に関しては福音の真理における、大祭司キリストを解き明かすにあたってメルキゼデクとの比較対象というものを行えばね、より深い信仰理解へとね、導かれるということをしたいのだけれども、あなた方が、にこれを説明したり、解釈したりするのはね、困難になっていると、そういう嘆きですね。で、12節では、続けてですね、年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらずみたいなことをね、ダメ出して言われるのでね、なんかこのヘブル書の5章の前半を読んでるとね、私たちがこのヘブル書の著者からですね、キリスト、大祭司としてのキリストを解き明かすにあたってね、お払い箱であると、あなた方は説明しても無駄だからね、ダメであるみたいなね、厳しい印象を受けてしまう、訳し方になっておりますけど、そうではなくてね、私たちの、聞き方がなっていないがゆえにね、以後、ヘブル書においてですよ、ヘブル書の枠内において著者が、 きちんと、大祭司キリストとですねメルキゼデクとの関係において、福音をしっかりとですね信仰の中身をしっかりと、説明していくから、聞き続けるようにという励ましになっております。嘆きながら、だからもう説明するのを諦めたっていうのはね神との関係でも、それをされてしまうと私たちはもう打ちひしがれてしまいますよね。特に神との関係って言った時に、まあ、個人的な神様との関係においてはねそうではないかもしれないけども、やはり私たちは私と神様っていうだけのね話にとどまらずね、キリストと教会、という枠組みの神の愛の枠組みの中で信仰生活っていうのは成熟に向かっていきますんでね、一人では成長できないんですよ。互いに愛し合うこと、互いに立て上げ合うことによってね、霊的成熟というのはね、教会共同体を通して、キリストの、における神の家となっていくのであります。聖霊の宮となっていくのでありますね。で、その困難にその解き明かしですね、福音の説明、福音の解釈、まあ、この、説明やら解釈っていったものを困難にしている、諸悪の根源は何なのかと、いうふうに、考えた時に、まあご存知ない方々も多いと思いますけれども、知ってる方は知ってるんですけども、私たちの教会では、以下の3つの点を重要視しているんですね。何かというと、第1はですね、聖書と福音理解を大切にしてるなっていうことですね。で、2番目ですね、はキリスト者の交わりを大切にしてるんだということです。で3番目は、その結果としてね、奉仕ということになります。この3点をそれぞれ御言葉から、裏付けていきたいと思うんですけれども、まず交わる前にですね、教会といったらキリスト者同士の霊的な愛の関係でございますからね、まあ、単なるコミュニケーションで仲良くなるっていうことよりも、キリストと共に喜び合う関係、キリストを共有していくことによってね、キリストの言葉を、シェアしていくことによって喜び合う関係というものが、交わりなんですけども、まあ、趣味的な交わりだとかね、他にも交わりっていうのはいろいろありますよね。円滑なコミュニケーションが進むというのも交わりっていうかもしれないんだけれども、1にも2にも、交わりの前に聖書と福音理解、これをこう極めていかなければ、交わりといったものも、神の言葉に基づいたものにならないがゆえに、途中で途切れてしまう可能性があるということであります。やっぱりね、人間関係ってすごく不安定なものでありまして、まあどんなに仲良く指切りが回したとしてもですね、ちぎりを交わしたとしてもですね、心が離れていったりとかですね、まあ、いつの間にか気づいてみたらすごい、寂しくなっていたりとかですね、まあ、あとは逆にですね、ちょっとハイテンションになっちゃって、まあ、あの人はね、まあ、親友でも、まあ、その異性でも誰でもいいんですけどもね、あの人は私のことを全部分かってくれるっていう風にね、まあ、そのハッピーな人たちもいますけれどもね、でも結局人間相対の出来事ですから、相手あっての話なので、まあ、仕事とかね、まあ、いろんな話にも通ずるところがあるんですけれども、特にこう交わり、人間関係っていうことになってくると、人間の善意っていうかね、友情っていうか愛情だけでは、結局途中でその関係が途切れてしまったり、まあ、最悪裏切られてしまったりとかね、こんなはずじゃなかったみたいなことが起きうるわけですよ、この不条理な人生においてはね。私もまあその時々にそういうことを大きなものからちっちゃいものまで経験してきましたけどね、皆さん方も分かると思いますね、それはね。でもね、 あの神様抜きでですよ、神様抜きでもし語りうるとするならば、勝手に期待して勝手に裏切られて勝手に、復讐心に燃えるっていうようなね、話にもなりがち、まあ、第三者からすればね、言われても仕方ないあの残酷な世界なんですよ。だけど私たちキリストを信じる者たちの交わりっていうのは土台が友情に基づいているわけではないし、まあ結果として友情はありますよ。結果として原因ではない。だから原因どこにあるかというとね、私たちがふっつくことの原因って何かっていうと、やっぱり神の言葉なんですよね。じゃ神の言葉どこにあるのって、聖書にあるんだよって。だから聖書を読み込んでる人たちとかね、あるいは聖書を読み込んだ上でそこからこう浮き彫りになってきている、まあ、イエス様のご愛とか神様の、慈しみ深さとかね、まあ、そういったものを信じている者同士が一緒にいるとですね、まあ、性格はすごいね、まあ、例えばもうあの自分が働いているところではね、自分の人間関係で絶対ないだろこの人っていうようなあの人間関係でもあの全然ね気にならないんですよね、やっぱりね、その肩書きとか立場とかね、あのどうしたこうしたっていうのはね、あのその人の信仰を見るんですよ。その人の信仰が深ければわすごいなってやっぱ思うしね、まあ、謙遜であればすごくこう自分にはないものだって思うしね、まあ、そこにはやっぱりあの単なる親愛の情だけではなくて、まあ、リスペクトも生まれてくる。でこれはこうどこから出てくるかというと神の言葉から出てくる、ね、で神の言葉っていうのはもちろん聖書を読むこともそうなんだけれども、あの聖書と福音理解と最初に言ったようにキリスト理解ですね、キリストがどのようなお方であるのか、私のために、私たちのために、あの何をしてくれたんだろうっていうことに対してより深い理解力を持っている人、理解の深さを持っている人たちっていうのは聖書を読んでるっていう上でね、さらにこう信仰が深くなってる人は交わりの中でですね、すごく重宝されますよね、やっぱりね。そういう人のところに人集まってくる、やっぱりね、キリストを語れる人、キリストと自分自身との関係においてどれだけ神様の愛が働いたかって語れる人、まあ昔で言うとまあ、最近でもあるけどもね、作家の三浦綾子さんとかですね、あれプロテスタントの作家の方ですしね、まあ、同じくもともと体育教師でね、実演の時にですね、生徒の前で実演の、まあ、練習、模擬練習のためにね、模範を見せた時にね、その体育教師の方が、ミスをしてしまってね、首から下まで動けなくなっちゃったんですね。でそれでもう人生の絶望を味わってね、それでそのいう中でね、キリスト教に出会ってね、救われて、で彼はもう人生もうオワコンっていうふうに思ってたんだけどね、イエス様信じた後はね、口でペンを取るようになってね、まあ、油彩画を、で星野富弘さんっていうね、カレンダーでも有名なね、まあ、私も結構好きなね、ポエムとね、絵をね組み合わせた、アーティストの方ですけどね、どちらも亡くなられておりますけれどもね、星野さんも残念ながら最近亡くなられましたけども、でもやはりね、イエス様を信じればね、必ずその人はね変えられていく、うん、もう本当に価値がない、価値がないっていう風にね思ってるかもしれないしね、もう忙しいからね、もう御言葉も聞いてる暇がございませんっていう風にね言ってる方々もいると思うんだけどね、でそういう風に信仰とかキリストに対する自分自身の、関係が神の愛に満たされているんだっていうことが証しできる人、先ほど言ったように三浦綾子さんや星野富弘さんの生き様ですよね、神の愛を信じた生き様を通して周囲の人々に神の愛の感動を伝えていくことができるんですよ。もちろん周囲の人々に影響を求めること自体が目的ではないんですけど、影響を与えれるような人間になっていく、何の影響かというと神の愛をの影響ですよ。自分自身のエゴの影響 影響を与えてたらね、みんなもうこっち来んなみたいな、こっちみんなみたいな感じになるかもしれないんだけども、いう意味でね、本当に聖書に親しむことは重要だし、聖書に親しんだ上でそこから教えられていってね、キリストがどのようなお方として私と何の関係があるのかっていうことをね、こう突き詰めていく、極めていくっていうね、教会の目的っていうのはそれですよね。よく言われるのが、その教会が教会たるゆえんっていうのは福音が語られているかどうかなんですよね。そしてその福音が、よく言えば自分自身に、あなた自身にどう適用されているか、神の愛とあなたは何の関係がありますかって質問を受けた時に、私とイエス様はこういう関係にありますって証し、証言できるかどうかっていうことを、そんな人間、素敵な人間になれるかどうかって、なるための、適用の仕方を教えてくれるところ、福音を語るだけではなくて、聖書を語るだけではなくて、一体あなたとイエス様との関係はどういうものでしょう、ございましょうって言われた時にね、はい、私とイエス様の関係はこんな感じで、あんな感じでね、祈ってたらこうで、あでとかっていう風に、まあ笑顔でね、まあ笑顔じゃなくてもいいですよ、涙流してでもいいけれども、まあのんべんだらりでもいいけどもね、こう語れる人っていうのは影響力を与えることができる人ですよね。で、今までその交わりのことについて言ったけれども、その交わりの私たちはその人とやっぱり交わりたいわけですよ。仲良くなりたいわけですよ。だけれども、人間相対の出来事としては相手あってのことですからね。いつ裏切られるか分からないし、いつ愛情がね、希薄になるか分からないわけですよ。ね。まあ、幼馴染で親友だと思ってた人がね、自分が好きな人いると。恋愛相談に乗ってもらったらね、特に結構女の子の話で結構聞いてきたんですけどね、私もね。あんなはね。若い方々は結構ね、そういう親友レベルの人に相談したら、その親友レベルの人が先に手出してね、その好きな人にね、自分が好きな人に、でその悩み相談終わった後にね、告白してきたわみたいな、付き合うことになったからみたいな感じで友情が破綻するとかね、まあよく聞いていきました。まあ人間の交わりっていうのは、まあすごいくだらない例かもしれないけども、10代にとってはすごい深刻な例、もう一生涯の人間関係を左右するほどの事例ですよ、これは。私たちはやっぱ大人ですのでね、そんな話聞いてるのもほほいのほいって感じでね、何そんなこといつまでも気にしてんのって言うかもしれないけれども、本人にとってみればもうそこは癒されなければいけない。だけど私たちがいくら大人だからって言って、そこを癒されなきゃいけないよって言われてもね、本人自身が癒されようがないんですよね。傷つきすぎてね、苦しいわけですよ。いや、だから私たちの責任っていうのは、恩着せがましくなんかこうお説教をするっていう形ではなくて、そうではなくてね、キリストに導いたわけですよ。優しいイエス様に導いたわけです。どんなことでも許してくださって、抱きしめてくださるイエス様のもとへ、もっと信頼していこうねって、祈ってるからねっていう風にね、これが交わりですよ。だから私たちの交わりは自分自身につける交わりではないんですよね。キリストへと常に導かれていく交わり、ここで人間関係に戻ってくると、神様の愛をもらってから人間関係に戻ると、神の愛で人間関係を保つことができる。それが教会なんだっていうことなんですよ。だから第一、その人間関係の大前提は友情でもなく、ね、親子の情でもなくね、なんだかんだでもなくてね、聖書と福音というか、これにつきます。これにつきます。だから人間関係に破れ果てた人が教会に来るなんてことは結構あります。っていうか日本人のほとんどそうです。ね、信頼してね、託してた、お金もあったのに、財産もあったのにね、もう全部取られてしまったとか、まあ、いろいろありますけどね。で、この聖書と福音理解の、聖書的裏付けって、ヨハネの福音書20章の31節。これらのことが書かれたのは、これらのことっていうのは、要するにヨハネの福音書そのものでもありますが、要するに聖書全体のことです。聖書、まあ広い意味でも狭い意味でも言うことができる。聖書全体の執筆目的、あなた知ってますかって言ってんですよ、使徒ヨハネは、ね、これらのことが書かれたのは、聖書が書かれたのは何のためか、イエスが神の子キリストであることを あなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。だから信仰と命っていうのは、霊的な命っていうのは命の回復ですね、うん、神との関係を回復されることが信仰っていうわけですよね。それと、神様を信じた結果として私たちは死んだような人間関係、死んだような環境、死んだような家系、私たちの家系は死んでますね今ね赤いランプが点滅しておりますね。まあとてもいいですけどね。そういったもところにね、命の息吹を吹き込んでくださるお方なんですね、神様ね。だから私たちが何を信じるかによって、私たちの一番困難な部分、傷んでる部分が、決定されるっていうことですね。神様、イエスが神の子キリストであることを信じているならば、これはもう自分たちにも他の人たちも手が負えないやという部分にこそですね、メスが入って、神様がですね、イエス様を通して私たちにですね、愛を持って接してくださってね、何とかしてくださる。だから聖書は聖書そのものをもちろん読むために書かれているわけでありますけど、その読む行為の目的を見失った、単なる、聖書知識が積まれるだけになってしまいます。本当の聖書の霊的知識っていうものを積み上げたいのであれば、聖書からキリストの、がどのようなお方かということをね、しっかりと理解する。まあ、その点において、この今学んでいるめっちゃ難しいですね、新約聖書のヘブル書っていうのは、すごく良い書物です。2番目ですね。で、こうやって聖書と福音理解をはっきりさせた上でですよ、聖書通読をしたからっていうのだけでもいいんですよ。でもその聖書通読を通してキリスト信仰が明確になっていけば、その次の段階として自然にね、キリスト者の交わりが生じてくる。これが2番目、第一ヨハネの1章の3節、私たちが見たことを聞いたことをあなた方にも伝えます、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たち、ここね、面白い言い方されてるんですけど、私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですって書いてですよ。だから教会共同体においてね、交わるってことは仲良く喋るっていうことも含みますけど、それは4番目5番目の問題、最優先はキリストと私たちが交わって神の愛を味わうわけですよ。礼拝を通じて、一緒に祈ることを通じて、でそのことを通してね、聖書を読むことを通じてもいいですけどもね。でその結果としてですね、横の交わりに入るかというとそうではないんですよね。縦の交わりが深まれば深まるほど、キリスト者同士の交わりっていうのは確立されていくんだっていうことなんですよ。だからキリスト者の交わりっていうのはどこまでも横の関係じゃなくて縦の関係なんですよ。キリストの愛を深みの極みまで理解し続けて、聖書を通してですよ、聖書を通して、まあキリストを信仰を明確に、キリスト信仰を明確にせよって言ったって、聖書を読んでなかったら、聖書がやっぱり身についてなかったらね、誰かが解説してくれなかったら、導いてくれなかったら、どうしようもないからね、前提は聖書なんですけどね。じゃあなんで聖書を読みたいって気持ちになるんだろうっていうふうになるかっていうと、それは聖霊様がその人のことを愛してキリストを信じる者になってもらいたい、神の家族の一員になってもらいたいって、こう見えない働きを持ってね、手を取ってくれてエスコートしてくれてるからなんですね、神様の身元にですね。そうでなかったら聖書を私たちの意思でね読みたいなんていうふうにはならないですね、やっぱり。まあ私もいろいろ経験がありますけどね、まあそれを置いておいて、だから私たちの交わりっていうのは、神様とキリストとの交わりそのものなんだっていうことですね。だから喋るときに具体的には神の言葉の応酬って感じになる。先週はこういう御言葉をもらってね、すごい祈ったんだけど、こういうような意味合いでね解釈したらこういうことが起きた、みんなどうとかね、他の人たちねに祈ったんだけど、私も祈ってたけれども 1週間どうだったとかね、そういったことが、私たちのキリスト者同士の交わりで、あるべきですね、中身はね。でその結果としてそこが深まれば深まるほどその人に対する愛情っていうのが深まっていくんですよ。それはそうですよ、キリストを私は愛してますって、キリなぜなら神様が私たちをキリストの命を犠牲するほどまでに愛してくださったから愛しているわけですよね。その同じキリストを愛している人を嫌いになれるわけないじゃないですか、ね。まあ、好き嫌いはあるかもしれないよ、性格が合わない価値観が合わないっていうふうなことでね、まあ、生理的嫌悪感がとかっていうふうにね、あるかもしれないけどもね、まあ、これはもはや腐れ縁であるっていうふうに思うかもしれません。まあ、いろいろ人間関係においてはそういうような評価があるかもしれないが、しかし、別にね、好きになれとか嫌いになれとかっていうふうに聖書は言っていなくて、教会共同体の中では、神とキリストとの交わりが明確になってるかどうか、それで交わりのクオリティっていうのは決まるんだ。そして3番目です。聖書と福音理解を通して土台がはっきりし、そして交わりにおいて、いよいよね、私たちが、互いにね、神の愛に、通じるものになっていって、互いに立て上げ合うような関係に入ってくるでしょ。そうすると具体的な教会内における、まあ、奉仕使えること、が、していきたくなってくる。まあなんか奉仕を任命しますとか、この委員会に入ってくださいとかっていうふうに、まあちょっとこう組織的制度的な教会ではそういうの多いかと思うんですけどね。あるいは人数が多すぎてね、別にあなたが奉仕する場所ないからっていうふうにね、突き放される場合もありますし、突き放す必要もなくスルーされる場合があります。例えば洗礼を受けると、その時点でほったらかしになるっていうことは結構多いです。洗礼受けるまではものすごい歓迎されるね。そこちょっとね、既存の諸教会の、特に私もメガチャーチでね、大きな教会の出身ですんで、わかるんですけど、疎外感すごいですね。で、これをどうするかっていうと、やはりキリスト主導のね、全員参加型の教会にしなければいけないっていうのが私の持論です。なんだけれども、そのためにはやっぱり奉仕が必要である。1番、2番と、まあ、聖書と福音理解、キリスト教の交わりを徹底化した上での奉仕です。既存の諸教会というのは大体ね、奉仕から入ってくるんですよ。まあ、洗礼を受けたらね、例えばその、十数人とか、50人ぐらいの教会では、あなたの星こうだからみたいな感じで、それからキリスト者の交わりに入ってってね、それで交わりがね、なんか苦痛になってくるんですよ。だからもう聖書と福音理解、神様助けてってね、教会内の人間関係やばいですって、星やばいですっていうふうにね、反対なんですよね。そうじゃない、まずやっぱり教会の至上命題っていうのはね、命令っていうのは聖書と福音理解を極めていく、そしてキリスト者の交わりで練られていく、そして最後が奉仕です。最後が奉仕、信頼と愛に満ちた関係の中で疎外感なく平穏に奉仕ができる。私たちの教会ではまあ、ちっこいんで小さな群れを恐れるなっていうね、精神でやっておりますんでね、まあ別にしたいことをすればいいんじゃないでしょうかって話なんだけども、まあ希望を聞いた上でね、うん、まあ賛美だとか、する人もいますし、まあ聖書朗読ですね、する人もいます。基本的には聖餐式の準備っていうものは既存の諸教会とは異なってですね、私たちの教会では洗礼を受けた方々に聖餐式を提供しますが、その聖餐式に関しては準備はね、私たちの教会で礼拝するとかね、平日に、まあ、ちょっとこう集会を持つとかっていうことになれば、まあ、スペースでもそうですけどね、命の言葉社っていうところから生産式セットが売ってるんですよね。それを揃えていただければね、私の知識のもとでね、一緒に生産式を受けることが、推奨しておりますし、まあ、あるいは種なしパン、例えばね、趣味だったらね、 苦痛にならなかったのね、まあ、結構苦痛にならなかったっていう人も結構10人に、あの女性が10人いたとしたら3人ぐらいは苦痛にならないって人結構いましたね。ウェルチのブドウジュースと、種なしパンですね、揃えてくれてね、それであのやってくださっているっていう方々もお見受けしましたね。でも、まあ、まずは、ね、信仰告白そのものとして あのキリストの御名による洗礼、に至るまでにね、どれだけこう聖書と福音理解を深め、キリスト者の交わりにどっぷり神の愛に浸かり、そしてその、まあ奉仕はね、洗礼受けてからの方がいいと思うんですけれども、まあ、でも別に私たちの教会では洗礼受けてなくても結構勝手に皆さんやってくださってるんだから、すごく楽だった時もありました。第一ペテロの4章の10節から11節が奉仕の聖書的裏付けです。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によって、そうですね、奉仕するときに自分の努力や熱心でやるなっつってるんですよ。神が備えてくださる力、神が準備してくださる力によってふさわしく奉仕しなさいってことですね。だから神の力で奉仕して大丈夫なんだよってことなんです。不思議な世界ですけれども、あのだんだん分かってきます。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますよね。アーメンってことですね。だからあの洗礼を受けるまでに自分自身の才能とか神様から与えられた賜物っていうものを、例えば新しい奉仕に就く場合でもそうですね、まあ、キリスト者でも同じことなんですけれども、十分に自分自身に与えられている才能とか賜物を総点検してマッピング化していく作業っていうのはいいかもしれませんね。自分はこういうところに秀でている、こういうところはちょっと苦手であるってね。で、苦手を克服するっていうことはね、時間が結構あの無駄になります。とても重要なことであるんですよ。致命的な場合はやっぱり取り組まなければいけないかもしれないけれども、でもね、一番手っ取り早いのは神様に祝福されているその才能と賜物が第一位はね、まあ私は人が好きだから、人と接すること、人を愛することがね、やっぱり人のそばにいて心を寄り添っていきたいとかね、まあそういうのが、出先が器用だからね、そういう細いことが得意だとかね、そういうところをね、まあつまりトップワンのところをまず伸ばしていく。で、伸ばし続けてってね、まだ余力があるんであれば2番目に得意なところを伸ばし続けていく。だからその弱点克服をする前に神様に祈りに祈ってね、聖書を読んで、まあ、礼拝に参加して、まあ、一番祝福されている部分、そして2番目にちょっと得意かなっていうふうに思う部分に取り組んでいかれればね、まあ、奉仕は何なのかっていうことがね、分かってくるんじゃないかなっていうふうにもね、思いますし、まあ、自分自身の意思とは別にですね、まあ、教会からこういうのどうっつったら、まあ、普通に受け止めていけばいいんじゃないかなというふうにね、思います。さて、聖書の解釈と福音を伝えることにも関連するのでありますが、キリストの信仰と一致していることを絶えず自己検証しているか、まあ、これを確認していきたいんですね。で、そうですね、3点ちょっと見てみましょう。1番目はですね、神の言葉である聖書を調べているか否かによってキリストの信仰と一致しているか一致してないかということが検証できます。で、2番目、説教において福音を聞き神の力と知恵にしているか否かにおいて、キリストの信仰に立脚しているかどうかっていうのが検証できます。で、3番目、キリストに対する信仰の共同識別、まあちょっと難しい言葉ですけど、共同識別をしているか否かによって、まあ信仰に立脚しているかどうかが分かる。この自己検証というのはすごく重要です。自己検証ができる人というのは必ず共同検証もします。つまり他の人たちにフィードバックしてもらうってことですね。自分はこれでいいと思ってるんだけど皆さんはどう思いますかって信頼関係の中で聞くわけでね。 神の言葉であるまず第一、聖書を調べているか否かに関しては、使徒の働きの17章の10節から11節、もうすでに聖書にたしなんでいて、親しんでいて、まあもう聖書は神の言葉で他の本と全然違うわです。他の本を読めなくても聖書は読めるっていうね、まあ、本当不思議な力を持っているんですけども、それの励ましの言葉としては、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたって言うんですね。その聖書を調べるっていうことですね。何を言ったかというと、そのパウロとシラスが語った内容ですよ。つまり説教ですね。その説教を通して語られた神の言葉を受け入れた。で、受け入れた人たちは、疑うために聖書を調べたんじゃなくて、ね、真理に到達するために果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。私たちもね、この関係すごく重要かなって。御言葉はある人から証で聞いたと。その文脈も含めてね、自分自身適用できるかなって。神様この御言葉から私にも語りかけてくださるかしらと。言って聖書を熱心に調べることすごい重要です。この調べるという言葉はギリシャ語でアナクリノという言葉で、吟味するとか念入りに調べるとか調査するという意味なんですね。だから結構強い意味です、これはね。果たしてその通りかどうか毎日聖書を調査した。聖書によって吟味した。聖書を念入りに調べた。私もそうありたいですね。もうなってるかもしれないけれども、もっとなっていきたい。で、2番目に説教において福音を聞き、神の力と知恵としているか否か。第一コリントの1章の22から24。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、ユダヤ人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。説教者の説教って、つまんないことが多いんですよね。まあ自分のことをね、棚に置いてって話なんですけどね。眠くなるし、話聞いてても、はぁ、みたいな感じね。私も、まあね、何百っていう教会行ったことありますけれども、説教聞くたんびにもう、後頭部からね、激突するんじゃないかっていうぐらいパイプ椅子で座っててね、花風船をね、もう眠くて眠くてしょうがない。なぜ眠いのか。一つは私たちの聴衆の心に覆いがかかっているから、説教者の説教に特に問題がなかったとしても、聞く心において私たちの罪が神の言葉を邪魔して妨害するから、結果ですね、戦いに疲れてね、聞くか聞かないかっていう戦いに疲れてね、聞くことにも曖昧、聞かないことにも曖昧って言って疲れてね、眠るっていう状態があります。で、それはですね、結構ね、その福音が伝えられるときによくあることなので、普通に疲れたら眠れば良いと思います。まあ、私たちの教会でも何人の方々がですね、まあ、例えば半年とか1年とかですね、まだ洗礼を受けてない段階で、御言葉を聞き続けて、こいつら寝てるなっていうのはね、何人も発覚しております。私たちの教会ではもちろん起きなさいよというふうにツンツンツンツンしたりとかね、なんかそんなことしませんよ、もちろんね。イエス様なんて言いました？私の元に来なさいって、休ませてあげようって、マタイの福音書の11章28節に書いてあるじゃないですか。だけどもう一つでもその教会に寝に来たわけではない。もっと御言葉をね、霊的分けがすごい強い方々っていうのはすごい気持ちでですね、食いついてくるんですよ。まあすごい説教者としてはですね、奉仕者としてはすごく嬉しい方々です。そういうのはね、そういうのはすごく神様から植え替え機が与えられてるわけですから、聖霊様によってね。そうでなければ教会なんてもう生き続ける気力がなくなっちゃいますよね。日常のことの方が、私忙しいもんとかさ、日常生活の方が私楽しいもんって話になるからね。 わざわざその日曜日だとか、まあ、平日だとかをね犠牲にしてね、何のために行くのか寝に行くのかっていうだけ、でもいいんですよ。疲れてる人はね、最初はもうそれぐらいは判断できます、こちらもね。だけれども中には御言葉をもっと聞きたいけれども、なかなか聖書はなんか文字面をねこう語られてるような気もするんだけれども、キリストが浮かび上がってこない。つまり福音理解ってことで、聖書と福音理解、聖書は大丈夫なんだけど福音理解が全然ピンとこないと。私もね説教させていただいておりますけど、まあ、17年間ね気をつけてきたことは、いわゆる説教者にとってお勉強をするとしたら説教学っていうのがあるんですけれども、まあ、いわゆるその序論、本論、結論みたいな感じで三段論法みたいにね、学ぶわけですよ。でもそんな学びは学ばない方がいい。そんなことを学ばなければ説教できない人は初めから召されてないか。私の説教見てくださいよ。見てくださいっていうか聞いてくださいよ。話があっち飛びこっち飛びってね、まあ一応原稿は用意してるけどね、まあ、かなり集中してね一日中用意するのにね一日はかかりますけどね、その後一日はダウンですよ、一日か二日はね。だけどねそれをそのまま語ってるってわけじゃないんですよね、まあ、聖霊に導かれるままに語らせていただくっている部分が3分の1とか半分とか結構あります。なのでパウロは、ね、ユダヤ人は印を要求しギリシャ人は知恵を追求します。でも私はね別に印みたいなね不思議な技を行ってるわけでもないし、礼拝の中でね、またそのなんか立派なね、弁論家みたいな知恵をね語ってるわけではないんですよ。私たちは、しかし私たちは十字架につけられたキリストの御となります。まあこれであります、ね。そしてそのキリストを述べ伝えると、召された者たちにとっては、つまりあなたたちにとってはってことですよ。今この御言葉を聞いてる皆さんにとっては、まあちょっと時系列が前後して、アーカイブでね、聞くことになっている方々も含めて、私たちが知らない方々も含めて召された者たちなんです。あなた方偶然この説教と出会ったわけではない。神様が呼び出してくださる、召されるっていうことは、まあ、英語のコーリングっていう言葉に該当するギリシャ語なんですけれども、カローっていう言葉かな、呼び出すっていうことですよね。名前を持って呼び出すっていうこと、ね、山田太郎よこっちに来なさい、山田花子よこっちに名前って難しいですね。キリストの名を語る以上に十字架につけられたキリストが宣教されていなければならない。まあ、ここがですね説教において恵まれるか恵まれないかの分岐点です。生命線です。福音が語られている教会か教会じゃないかの、分岐点ですね。キリストの死と復活は十字架信仰のように神秘的に結合されます、しかし最初に語られるのは復活でもなければ昇天でもないですし聖霊でもございません。まずはキリストの十字架の死が神の愛である、この宣言から説教というものは全ての言葉が全然序論本論結論になってないじゃないかと。あなたの説教を聞いてるとビッグマンでね形成された銀河系みたいなねランダムな配置を思い出すと、それでいいんですよ。別に体系化する必要ない、理性で把握必要ないんですよ。でも霊はそうだそうだって言ってくださってますから、アーメンアーメン言うから。いや頭ではさ分かんない分かんない分かんないって話になるかもしれないけど、あまた話が飛んだって、次第2点はって言うけど、その第2点飛び越えて第3点になったとかっていちいちイチャモンはつけることができない。それは理性ですよ。でキリスト教ってのは理性の宗教じゃないですよ。一時期そういう風になったことがある。キリスト教合理主義っていう理性宗教になったことがある。その時の神様、神観ってどういうものだったかご存知ですか？時計仕掛けの神っていう風に言われて。神様は確かに世界を創造され、 神様は確かに私たち人間を創造された。しかし作った後放置された。これを機能不全家族と言わなくてどうだっていうんですか、ね、夫婦が子供を産んでその子供を放置した。教会がキリストにある幼子を宣教によって生み出してそれを洗礼を受けた途端に放置した。それはどうするんですか。だから本当に夢あの教会選びっていうのはすごく重要ですよ、うん、今不満を感じているんだったらそれはキリスト者になってから爆発する可能性があります。キリスト者になる前にあのまあ私もねキリスト者になる前はちょっと結構厳しかったんですけどね、あのみんなが正しいと思ってたから。でも不満に思うところがあったらキリスト者じゃないからこそ求道者だからこそみんな優しく答えてくださるっていうところあるんですよ。でもそれでもあの、まあ、この人うるさいことばっかり言うなっていうような対応されるような質問があなた自身が持っているとするならば、まあ、それを我慢しちゃダメですね。それをもってしてねあの聞き続ければいいんです。どうしてこうなんですか、なんですか、うん、まあ私はそういうのをやらないで洗礼を受けちゃったんでね、洗礼を受けた後が大変でしたよ。いろいろ不満が出てきちゃって、うん、だから本当にあの自分自身が、選んだ教会なのかそれとも神様に呼び出されて導かれた教会なのかっていうところをね本当に祈っていただきたいっていうのはねすごくあるし、別に洗礼を急ぐ必要ないです。急ぎたいんだったら私は例えば礼拝の中でまあ例えばねキリスト教会の中でオンラインですよ、まあ他県の方がですね礼拝の中で救われたんで、あの礼拝が終わった後ねイエス様信じたいって言ったんですよね、その求道者の方がね、うん、最初の礼拝であの信仰告白をしてくださったんでね、次の週にはすぐに洗礼をね執り行ってその他県まで行きました。まあ、そういうすごく早い迅速な場合もあるんだけれども、じっくりと時間をかけながらね時を待つのもね一つの手だし、中ぐらいっていうのもね一つの手ですよ。まあ、ステーキの焼き具合と同じですよね。ギャリギャリに焼くのとねミディアムレアで焼くのとねまあ、いろいろ焼き具合があるでしょ、うん、自分自身の霊的な愛の焼き具合、神の愛の焼き具合に基づいてね、歩んでいけばいいんじゃないかなっていうふうにね、思うわけです。で、第一コリントの15章の17節から19節に、まあ、キリストの死と復活が、神秘的に結合されていることについて語られています。そしてもしキリストが蘇らなかったとしたら、これはねもうキリストの十字架の死を前提にしてキリストの復活がなかったとしたらっていうふうに言ってるんですよ。だから復活から語ってないんですよ。復活から語っている教会があるとするのはそれはちょっとおかしいです。まあちょっとねいろんな信仰の形があるからね別にいちゃもんつけるつもりはないんですけれども、本当に信仰、キリスト理解、福音理解、聖書理解っていうのはね、教会生活っていうのは人生を決める、良くもし悪くもするものですからね。私は本当にそういうところで霊的な混乱に、陥らされたことが、たびたびありましたんでね。本当にこう、思考停止をやめて、信仰の先輩者だからといって鵜呑みにすることをせず信頼できる方々に検証していただいたりとかね、友情関係の中でねそういうキリスト者をね信頼できる方々がいればね屈託なく話していけばいいんじゃないかなというふうにね、思います。もしキリストが蘇らなかったとしたら、もしキリストが復活させられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。だからキリストの十字架の死を説く教会っていうのは復活とリンク絶対させるんですよ。それは信仰が虚しく罪の中にまあ、とどまらないためである。まあ、そうだとしたらキリストにあって眠った者たちは、つまりキリストの死だけ解いて 復活がリンクされていないとするならば、キリストは蘇らなかったとしたら、キリストにあって眠った者たち、キリスト者の中でもうすでに起点した方々ですね、昇天した方々は滅んでしまったことになるじゃないか。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。だからキリストの死とそして復活っていうものをセットで福音として語らなければ、私たちは全ての人々の中で一番哀れなものだって。だから福音がわからないキリスト者ほど、まあジャン・バニアンのね、天路歴帝っていう本に詳しいですけどね、ぜひ手に入れてみてください。天路歴帝、天の道路の路に、まあ歴史の歴に、帝っていう字です。ほどっていうことかな。うん、天路歴帝に読むとですね、すごくこう聖書の引用があるような小、なんていうかな、こう、小説のような、うん、すごくとにかく感動的な本です。まあ今でも手に入るとは思うんですけどね。一度キリストを信じて、そして世に埋没するのであるならば、キリスト者の方々からは、あの人はキリストを裏切ったねって言って、ちっちんぷいぷいされますし、世の人々から、あいつはね、すべてを捨てて、イエス・キリストなるものについていったかもしれないけれども、途中で軟弱にも、逃げてきて、戻って、この世界に戻ってきたから、石投げてやれって。いじめたれって。だからそういう人たちっていうのは、すべての人の中で一番哀れなものになってしまうんですね。で、キリストの復活っていうものを否定すると、キリストの死と復活っていうものを否定するとですね、私たちはそのようなものになりかねない。だから、まあ、ちょっと意地悪かもしれないんですけども、キリスト者の中で、よく、例えばその SNS の中でですね、信仰的な発言はしているんだけども、もう自分はダメだ、自分はダメだ、とかっていうような人たちよくいるんですけどね。自分がダメなんじゃないんですよ。神様がダメなんでもないんですよ。その人が所属している教会が愛がないからダメなんですよ。だからそういう人には、まず一つは、きちんとした医療や福祉を受けること。ね、薬を飲んでいないんだったら、症状を SNS に書くんじゃなくて、きちんとその SNS をストップさせて、服薬管理をはっきりさせてっていう当たり前のことをする。その上でですよ。その上でそういう結構ひどい問題を抱えているっていうことであればね、その教会が、そういう、その人をあくまでも教会扱いして、神の家族の一員としてね、認めているんだったら、しっかりとこう、訪問したりとかですね、まあ今、リモートでもできますからね。交わりを持っていけばいいんじゃないでしょうかって思うんだけども、それができていない、のでさらに病んでいくっていうことですよね、全ての人の中で一番哀れなものにまで病んでいくってことですよね。だからいかに聖書だけ伝えられてキリストという福音が、その理解の極みまで導かれない人たちは悲惨かっていうことなんですよ。私たちの教会ではさら、確かに他の、諸教会と、ちょっとプロテスタントと違ってですね、まあ、カトリシズムの影響も受けてますんで、毎週聖餐式があります。だからそこら辺は全然 OK なんですよ。だけど説教において聖書は語られるか語られないかの、一歩手前っていうところで、福音は皆無である。キリストの死と復活に関しては、その説教の中の中心地点になっていない。そしたらそれを聞けば聞くほど、私たちは全ての人の中で一番哀れなものになってしまい、キリストに望みを抱いていながら病んでしまうなんていうことは、日常茶飯事のように起きてしまうことで、まあ、だからキリスト者増えないんですよ、ね、教会行って疲れてしまう、疲れるっていい意味で疲れてるんじゃなくて、もうなんかもうどんよりした雰囲気の中でね、もう本当にもう疲労困憊してしまう、もう霊的なね、台風状態である。だからそれを突破したいわけですよね。だから3番目、キリストに対する信仰の 共同識別をしているか否か、第2コリントの13章の5節。自分一人だけで信仰の自己検証をしたとしても、それは我流の自己検証になって、自分の生きりには役立つかもしれないけれども、他のキリスト者たちや教会を批判するだけになってしまうかもしれない。自分の境遇だとか、まあ、あの頼み信者の姿勢だっていうふうにしてね、あの自己疑念が、まあ、すごい自己主張が強い人間になるかもしれない。自己検証だけだとね。だからこれ共同識別、みんなで自分の、心をね、吟味してもらう。第2コリントの13章5節、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。これね、主語があなた方はなんですよ。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。要するにあなた方はに含意されているのは互いにってことですよ、ね、あなたはって言うんだったら分かるけど、ね、個人識別でいいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、あなた方はですよ。教会で集まって主を礼拝するのであるならば、ね、あの福音を聞き終えた後にちゃんと交わりの時間あるわけですから、そのまあ交わりにね参加できない方とも多いけれどもね、その交わりの中でもしもね、互いにね、共同識別することができればね、信仰に生きてるだろうか生きてないだろうかっていうことをね、他者にこう評価してもらう。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないんですか。あなた方が不適格なものなら別ですがってことですね、うん、でじゃあキリスト様がですね私たちのうちにおられるかどうか、ね、まあ、もちろん教会の中におられますけれども、あなた方一人一人の中にいるかどうかっていうことを、確信するということと、じゃあまだ私洗礼受けてないんだけれどもっていう方に関しては、まあ、単刀直入にあなたはイエス様を信じてますかって、イエス様何を信じてますかっていう、こうちょっとしたシンプルな質問をしてみてね、4つか5つぐらいの質問をしてて、信仰告白できればですね、キリストを信じてるっていうふうにお墨付きをもらえばね大丈夫ですよね。まあ洗礼はちょっとまだ先かもしれないけどね、まあ、すぐかもしれないけど、どっちでもいいんですけれども、うちにキリストがおられるからある意味では教会来れてるんですよ、うん、オンラインでもオフラインでもつながりを持つことができる。これはうちなるキリストがそうさせてるわけですね。自分の意思だと思い込んでるものは実はキリストの意思である。で、この信仰を試す、というのはですね、自分自身を試しっていうふうにね書かれていますけどね、これはピラゾーというギリシャ語が使われています。本来は、神が試練や困難などで私たちを試す、テスティングっていう意味なんですね。トゥーテストっていう意味です。じゃあ私たちの何が試されるのでしょうか。言うまでもなく信仰であります。私たちが試練だとか良いこと悪いこと、順境や逆境、いろんなこと起きますよね。人間関係の中でもアップダウンがたくさんあります。教会生活の中でもいろいろあります。で、そういう中でいいこと悪いことを通して、それらを超越してですね、その真ん中を通ってね、神様はしたいことがあるんですよ。それは、あなた自身が、の信仰を神様に、検証されるっていうことですね。だから一つは自己検証、そしてその自己検証に精度を上げるために共同識別、教会のみんなに聞いていく。さらには、まあ、例えばね、まあ、洗礼を受けたいというのであるんだったら、今自分は、洗礼を受けたいんだけどどうすればいいですかって、まあ、これは共同識別ですよね、やっぱりね、うん、あ、だったらもう例えば1年ぐらい礼拝に半年とか1年集中すればよろしいんじゃないでしょうかって言われる時もあるし、信仰がすごくね熱いようだから、ね、ちょっとこう話をした後でね、面談した後でね、大丈夫そうだったらね、まあ、教理教育のね入門講座を受けて、まあ受験前にね、そういう教育を受けてね、まあ1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月とか1ヶ月半とか受けて、 長いところだと、まあ、2年間とか、免除されて1年間、これカトリックの場合ですね、だいたい2年間ぐらいですね。プロテスタントの場合はもうケースバイケースです。まあそういうのでね、教会のみんなにこう聞いていく。でそれから最終的にですね、自分自身、教会のみんな、それから神様ご自身から必ず検証されます、試されます。本当に自分自身が神様を信じてるかどうかっていうことをね、試されるような出来事が起こります。それは別に辛いことであるわけではないですね。もうランダムです。その人の状況に合わせてって感じですね。でその点に関して2点証言を引き出して、聖書から引き出してみましょう。第一は使徒ペテロの証言です。で2番目は、ヤコブ書を書いた主の兄弟ヤコブの証言であります。第一ペテロの1章の7節ですね。使徒ペテロの証言、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、つまり何言ってるかというとね、試練で試されたあなた方の信仰は、そしてあなたの信仰はこの世の何よりも高価で尊いものであるっていうことを言ってるんですよ。イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。で2番目、主の兄弟ヤコブの証言、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。いや、試練にあったら喜びに遭うってちょっとなんか M ですかっていうような感じになるかもしれないけど、そうではなくてね、あなた方が知っている通り信仰が試されるとね、喜びの根拠言ってるんですよ。信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところない成熟した完全なものとなります。これ個人としてのっていうよりも教会において有益、神の器として有益なものになるっていうことですね。私たちも当然存在そのものが神の教会、教会においてね、素晴らしい愛された存在ですよ。神様から名前を特別に呼ばれた者たちの集まりですけれども、特に信仰が試された、信仰によって忍耐が生じた人たちがその忍耐を完全に働かせていくならばね、成熟した完全なものになっていく。つまりどういうことか、キリストに似たものになっていく、キリスト者になっていくってことですよ。要はね、キリストに導かれていく、これを選ぶのもあれを、捨てるのも全てキリストの心のままに、仰せのままにって、私は主のはしためです、あなたの御言葉が私の身になりますようにという、マリアのね、信仰告白ですね。ゆえにキリストを信じる教会は説教と福音宣教を信仰に基づいて調べて、いきます。どうやってその信仰がキリストを信じる教会において検証されるかというと、これは説教と福音宣教でございます。でその、調べる調査内容っていうのは、吟味対象っていうのは十字架信仰を保ち、神が私たちの信仰を試すことを、忍耐して喜んでいるかどうかっていうことがチェックされるわけですね。で喜んでない、なかなか信仰に立てない、忍耐することが途中で、ちぎれてしまう、だからダメなんだなんていうふうに思わないでください。だからもっと神様の愛が私は必要なんだ、だからもっとイエス様のことを知りたいんだ、教えてください。それだけ、イエス様にご出身になっていく、執着していく、信頼していく、固着していく、キリストにふっついていく、だからダメだから、力技で言うとダメだからキリストが私の名を呼んだんでしょう。私が何か立派な人間であるんだったら呼ばれてません、最初からね。そして今このようにね、御言葉が語られてないわけです。ヘブル書の12章の5節から11節、 そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛するものを訓練し受け入れる全ての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるんです。父が訓練しない子がいるでしょうか。まあこれね、括弧して母が訓練しない子がいるでしょうか、ね、母だって父だってしつけするでしょ。神様もそうなんですよ。霊的なしつけを私たちにしてくださるんですよ。でもしつけを受けたから、霊的にしつけを受けたからといって愛されてないんじゃなくて、逆に愛されてるんです。もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の強さに預からせようとして訓練されるのです。全ての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと。でここから本文に入りますけれども、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますと書かれています。まあ、結構こういうキリスト者は多いです。残念ながら多いです。教師の方々の中にも多いです。聖職者の方々の中にもたくさんいます。奉仕者の方々からするともう、教会の方々もそうですけどね、もうみんなそうですよ。もともと宛先であるですね、このヘブル書の宛先であるユダヤ人キリスト教徒たちの信仰歴を考えるならば、信仰年数を考えるならば、著者としてはね、教師になっても不思議ではなかったじゃないか。でも現実にはその逆で、神が告げた言葉の処方、まあ、今回のね説教題でもありますけど、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますと言われている始末で、キリスト者の霊的成熟に関してあまり注目されないかもしれませんけれども、信仰歴、信仰年数っていうのは結構案外大切であります。例えば監督の規定として、使徒パウロはテモテに対して信仰歴を考慮すべきである理由を説明しています。例えば第一テモテの3章6節、また信者になったばかりの人であってはいけません、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためですって、書かれています。まあ、これは文字通り取っちゃダメですよ。いろいろなシチュエーションっていうものがございますからね。信者になったばかりの人には、教会における人権がないんだと何の権限もないんだと、いうような教会制度を使ってるところも、ほとんどでございますけどね、ほとんどっていうか全部でございますけどね。私たちの教会では信者になった途端にね、洗礼を受けた途端にね、まあどこの教会で洗礼を受けても、うちらの教会でも洗礼を受けてもいいけど、いずれにしてもですね、信者になった途端に、キリスト者が受ける儀式として、聖餐式というものがあります。その聖餐式の、パンとブドウ酒、まあブドウジュースですね、それの、準備をしていただく。これはですね、既存の諸教会においては、役員とか、いわゆるそうですね、教会の中で牧師の補佐をするね、執事っていう方々がいるんですけどね、役員とか執事の方々しか、担当できない方針であります。だけど聖書には毎日主の食卓、聖餐式を守っていたということ、それぞれの家でですよ。別に教会だなんて行く必要ないですよ。なんでそんな交通費かけて建物行かなきゃいけないんですか。聖書の時代の教会って全部家でやってたの。家庭集会だと。で、使徒とかね、弟子とか、教師たちって人数が限られていたから、各家庭集会、何千ってあった、何千何万ってあったのにもかかわらずね、通いきれっこないわけですよね。だから、執行者も、準備者も、もう各家庭の、あるいは2、3家族がね、集まった家庭のね、リーダー格の人たちが、やっていたみたいなね。特にヒエラルキー的な関係ではございませんのでね。みんなわちゃわちゃわちゃわちゃとね、主の 生産式を守っていたわけでありますね。宗教改革者のジャン・カルバンという人はね、教会の条件として第一に神の言葉が福音としてしっかりと説教されているということ、語られているということ、これを第一に言いました。聖書釈義がされているとか、聖書の言葉が伝えられているのが教会だって言ってるんじゃないですよ。神の言葉を通して福音としてキリストが神の言葉そのものをね伝えてるっていうんだったらファンダメンタリズムに過ぎないんですけどもね、そういう宗教じゃなくて、そういうイデオロギーじゃなくて、聖書を通してイエス・キリストがあなたにとって何なんだってこういうふうに語ってる、福音を語ってる教会が、説教においてね語られてる教会が教会である。で第二、そしてそういう説教を通して洗礼を受けてキリスト者になった人たちがその教会の中で、生産式をきちんと毎週、まあまあ別に毎日でもいいけどね、守ってるかどうか、きちんと秩序正しく執行者によって執行されてね、皆が集まってるか。で、既存の諸教会では特別な人しか生産式の準備奉仕できません。で、伝道者とか献身者の方々しか執行権はありません。私たちの教会では執行者は私ですけれども、まあ別にオンラインでも、用意していただければね、まあ洗礼を受けた後にですけれども、既存の教会では、本当特別に選ばれし者しかできない生産式の準備奉仕っていうものをしていただくことが、教会の条件になります。まあ、なんでしょうかね。キリスト者になるのに料理は作れるかどうかっていうのは別に必須事項ではありませんけどね。誰だってね、男であろうが女であろうがね、パンとね、ジュースをそろけることぐらいできるじゃないですか。うん、で、今までできなかった人いなかった、結構みんな喜んでましたよね。手に入れるまでのね、プロセスを楽しんでました。買い物行けるからね。若い人はそれをもってしてね、それ以上のね、金額をお小遣いとして請求できるからって言って、喜んでた方だと思いましたけどもね。で、信仰歴が長い方々に対して次のように言われることもあります。なんで先ほど第一テモテの3章6節、信者になったばかりの人であってはいけません。このようにね、信仰歴の短い人たちに対しての警告が、を文字通りにとってはいけないかっていうと、第一テモテの5章の1節から2節、これ同じ書簡ですよ。その中に年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように。年配の女の人には母親に対するように。若い女の人には姉妹に対するように。誠に純粋な心で進めなさいと言ってね、結構マイルドな感じでね。まあ、だから原則な、人間関係の原則なんですね、これ。年配の男の人に若いテモテが、いきなりこう切れてね、その年配の人が間違ったことをしてたとしても、叱っちゃいけないよっていう、ね。父親にね、切れてね、うわーっつってこう噛みつくような子供たちってやっぱりキリスト教の家庭観においてはちょっとありえないんですよね、やっぱりそこは避けたいところである。だから私たち親世代の年齢を持っている人たち、信仰歴を持っている人たちは、年配の男性に対してはね、父親に対するように進めていこう。若い人には兄弟、女性も いますからね、若い女の人には姉妹に対するで、年配の女の人には母親に対する、まあ、ことに純粋な心で進めなさいということが重要ですね。だから信者になったばかりの人に対してもそのように接していかなければいけないし、信仰歴の長い人に対してもそうでなければいけない。しかしながら予部によれば、信仰歴というよりも年配者だからといって誰にでもキリストの神秘に通じている、とは限らないって主張します。ヨブはね、それも事実です。例えばね、ヨブ記の32章の7節から9節、私は思った、日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教えるのだと。確かに人の中には霊があり、全能者の息が人に悟りを与える。だが年長者が知恵深いわけではない、老人が道理をわきまえているわけでもないと。まあこういうふうにね書いてるわけですね。実際使徒パウルは若輩者のテモテを次のように励ましております。これも同じ第一テモテなんですよね。4章12節、 ぜひですね、聖書を読むときにですね、手もて書、第一手もて、第二手もて、テトス書ってありますんでね、この3つをセットにね、何度も何度も読んでみてください。すごい面白いですね。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいということですね。私はもう年が若いからといってですね、17年前に教会を設立して、させていただいてですね、奉仕の任に就いた時にですね、開拓の最中に、私よりも年上の人たちがすごく多かったんですよ。一世代、二世代と上の人たちがすごく多くて、めちゃくちゃ苦労しました。すごい苦労しました。全然なかなか言う、説教は聞いてくれるんですよ。だけど、交わりの中では、全然従ってくれない。ね、あなたの問題はこうだと思いますけれども、どのように考えますかっていう、うっせ知ったことがみたいなね。そんな感じでもう、男性は接しますね。女性は結構もうなんか、既読スルーするみたいな聞き方をしてましたですよね。だから、あの時にすごく反省させられたのは、福音においては妥協しないんでね、ズバズバズバズバ年上の人たちにも、信仰の問題に関しては、結構突っ込んでいきましたけれども、誰に対しても軽く見られないようにしなさいって、いうことは、別に私に限ったことではなくてね、年下だからとか、年上だからとかではなくて、あなた方一人一人自身が誰にも軽く見られないようにしてくださいっていうふうにね、こう読んでいくわけですよ。伝道者テモテに対してだけ、語られた言葉じゃないですね、これはね。皆さん方一人一人が誰にも軽く見られないような聖書と福音理解を持ってキリスト直接の信仰でね、勝負していきましょう、生きていきましょうっていうことですよ。その上で信仰歴だけではなく信仰の中身が非常に大切であると強調される流れとなります。信仰歴が長いから偉いわけでもないし、信仰歴が短いからといって若輩者というわけでもないです。問題は長かろうが短かろうがキリストの福音の神秘に通じているかどうか、これだけであります。これに通じている若い人たちとお話しするとものすごく神の権威が宿っているということがわかります。この神秘に通じ、キリストの神秘に通じている福音理解がはっきりしている年長者と話すと、どんな年長者と話す人よりもその人のそばにいたい。あんまり寡黙で喋ってくれないけれども、祈りもね、一言二言だかもしれないけれども、もう一緒にいるだけでね、そのおじいちゃんと一緒にいるってだけでね、心が落ち着く、涙が流れてくるなんてことありますよ。だから信仰歴は一つの目安ではあります。基本的には信仰歴ちょっと短い人、長い人用っていうふうに考えるんだけど、一応聞きますけれどもね。でもそれは形の上で、そういうのね、物事を進めていく中で、でもだんだんだんだん信頼関係が深まっていって、そしたら信仰の中身、キリストの福音の神秘に通じているかどうかって、聖書の話だけではなくて福音の話ができるかどうか、イエス・キリストが自分とどういう関係であるかどうかが話できるかどうか、できるかどうか、そういう流れですね。信仰歴だけではなくて信仰の中身こそが非常に大切であるというところに着地していく。では神が告げた言葉の処方を改めて問い直すとするとどうなりますでしょうか。ヘブル書の6章の1節から2節。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうと。で、ここにね、いわゆるその、処方の教え、神が告げた言葉の処方というものが5点書いてあります。第1は死んだ行いからの改心。これは悔い改めと罪の告白のことですね。で、2番目、神に対する信仰。これはもうね、当たり前のことですね。聖書の神に対する信仰ですね。私は神様ということがよくわからなかったので、 最初その初めてですね、大学生の時に祈ってみようって思った時に、どういう神様に向かって祈っていいのかちょっとわからなかったんですよね。で、聖書研究会に属してて聖書を持っていましたんでね、この新改訳の聖書だったんですけども、その古い新改訳のバージョンの聖書に手を置いてね、この聖書の神様って間違わないように他の神々と言われているね、変な奴らが入ってこないように、この聖書の神様、私の祈りを聞いてくださいって。したら、なんか、特に何かが起きたってわけじゃなかったですけどね。今までいろんな仏教とかね、まあ、神道、神棚ですね。まあ、お祭りだとか、まあ、いろんなところで、日の出のやつとかありますですよね。年始めにね。お盆とかね、いろいろ祈る機会はあります。いろんな宗教で祈りの機会を持ちましたけれども、この聖書の神様って言ってね、ああだこうだって祈った後に、まあ、くだらない祈りだったんですけどね、初めての産声ですよね。赤ちゃんがギャーギャーギャーギャー泣くでしょ、生まれて初めてね、あれと同じですよね。信仰の産声ですよね。私たちもそれを探求するんですよ。まあ、その時にね、本当に拙い祈りだったと思いますけどね、私にとっては聖書の神様、こういうふうに言うのはね、聖書に手を当ててこういうふうに祈るのはね、もうすごく思い出深い強力な祈りとなっておりますね、で3番目、清めの洗いについての教え、まあ、これはですね、簡単に言うと洗礼のことです。洗礼のことです。で4番目、手を置く儀式ですね、まあ、これは祈りですね、手を置いて祈る、手を置かれて祈る、ね、特にこう病の時にね、手を置いて祈っていただくとかね、特別なミッションをね、神様から与えられた時に手を置いて祈られるとかね、まあ、あります。で5番目、死者の復活と永遠の裁き、まあ、これは神様の最終的な審判のことをね、言います。この5点が一応、神のこと告げた言葉の処方なんですけど、神が告げた言葉の処方は信仰歴を重ねながら、信仰歴どうでもいいってわけじゃないですよ。やっぱり信仰歴を重ねながら、信仰の中身として自分の血と死、肉として習得すべき教えなんですね。だから処方だからといって軽視して軽んじて良いことにはなりません。ヘブル書の目的っていうのは、しっかりと神が告げた言葉の処方をきちんと教えられていること、あるいは、他の人々にも教えることができるようになっているっていうことがね、望まれているわけですね。私たちはどちらの立場にいるだろうかって話ですよね。その5点においてね、同時に、あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっていますという霊的成熟を励ますための現実認識を突きつけていることも真剣に受け止めなければ、なりません。それだと硬い食物とか乳とかっていうのはなんじゃらほいと。これ2点ね、第一に、この硬い食物っていうのは、信仰の神秘を意味します。で第二に、この乳というのは、まあ、もうそのまま英語で言うとミルクなんですけども、信仰の基礎であります。硬い食物は信仰の神秘、乳というのは信仰の基礎であります。硬い食物の方から、列ら5なんですけども、第一列王記の3章の9節、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。聞き分ける心、人の言葉を聞くんじゃないんですよ。神の言葉を聞いて何が良いことなのか、何が悪いことなのか、そして究極的には何が神の御心なのかということを聞き分ける心をしもべに与えてくださいというソロモンの祈りなんです。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうかというふうにね、シチュエーションが書かれておりますけども、要するに硬い食物というのは、神の御心を聞き分ける心、これ信仰の神秘です。で2番目、父、 信仰の基礎ということであります。誰もがキリスト者になるために洗礼を受けて信仰告白をし、その時点でキリストにある幼子になります。で、第一ペテロの2章の1節から2節。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪口を捨てて、まあ悪行でもいいですね、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです、ということですね。ペテロは結婚しておりましたんで、イエス様の弟子になる前からです。まあ、これは福音書読めばわかります。まあ、カトリック教会はね、なんか教皇とかね、司祭とか聖職者集団は全員独身せーっていうふうに一律に結婚を拒否ってますけども、実はその、教皇の権威の源である使徒ペテロっていうのはね、結婚してたっていうこの事実ね。で、古代カトリック教会ですね、4世紀5世紀ぐらいまでかな、全員教皇は最大制でした。司祭も最大制でした。でもそれぐらいのところから初期のキリスト教会の古代カトリック教会の末期に変な教皇が出てきてですね、全員独身っていう風にね、号令をかけてしまったんですよね。そういう決議をしてしまったということで、カトリックにおいてのみっていうかね、まあ不幸の始まりなんですけどね、これがね、まあ、独身制が導入されてしまったと。まあ、でも聖書的根拠っていうのは特にありません。でプロテスタントはその矛盾 を認識したので、古代のね、教会また、使徒ペテロの再退してたという事実、また多くの聖書の用いられていた夫婦の存在、あるいはそのエルサレムの教会において7人の執事、ステファノとかピリポとかが選ばれましたけども、その殉教者ステファノを除いた6人の、まあ、2番手ですね、ピリポが執事職から伝道者になった時に、まあ、結局カイサリアでですね、4人の娘が予言する娘がいたって書いてるように、やはり結婚してたってことがわかります。多くの神に用いられていた人たちが、レガシとパログぐらいでしょうかね、結婚しておりました。こんな一人でそんな福音宣教なんてできるわけがない難しいです、そんなんね。で、この父というところでね、生まれたばかりの血のみのようにってペロッと書いてますけど、使徒ペテロがいかに自分のおそらくですね、赤ちゃんが生まれてね、自分の妻の父を吸っていた姿を見てね、書いてるかっていうことがよくわかります。もう結婚した人にしかこういうのと全然わかんないですよね、これね、正直言うとね。あるいはその本当に幼少期の記憶がねある人、なんか私の場合はね、まあその母乳がダメで粉ミルクっていうことだったらしいんですけどね、まあ、元々障害者として生まれていたので、まあ、それは母親の嘘だと思われます。飲ませることができなかったんですね、抱っこできなかったから。機械器具をね、金属のつけられてね、上肢の部分が機械だらけだったんですよ、私生まれた時からね。それで、まあ、動けなかったんですよね。ずっとなんかベビーベッドで、まあ、天井の記憶しかないっていうね。それだもんね、母乳なんてなんか嫌ってたとかって私のせいにされてますけどね、そんなことじゃなくてね、まあ人工ミルクであると、人工ミルクっていう言い方もあれだけどね、でも大丈夫、ね、そういうふうに母乳で育った子とそうじゃない子っていうのは明らかに母子関係において、愛着っていう観点からするとね、本当に父親母親から愛されて育ったという自己肯定感につながるんですよ、これ母乳 で育てるかどうかっていうのはね、まあ、もちろん別にそのミルク使ってもいいんですよ、人工的に作ったミルクを 使うのも全然大丈夫なんです。でも母親がいる時には母乳で育てていくっていうことはとてもね、その子供たちの大人になった時のお父さんお母さんから愛されているから自分のアイデンティティは、あ、生きてていいんだなとかっていうところにつながってくるんですよね、ましてや神様からの霊の父、すなわち神の言葉ですよ。もう福音理解の前にまずは聖書を読まなきゃいけないですよね。自分だけで聖書を読むこともいいし、その聖書を手ほどきしてくださるようなね、あの教えだとか教師の存在だとか、まあ、聖書研究の場がねあったりとか、祈っていく場があればいいですよね。それによって成長し救いを得るためですってことです。だから聖書が書かれた目的、先ほどヨハネの福音書の使徒ヨハネの文章を引用しましたけども、救われるために、キリスト者になるために私たちは聖書を読みたくて読みたくてしょうがないんですよ。キリスト者になった後はどうなんですか。普通に神の言葉としてね、を味わうためにね、赤ちゃんが、キリストにある幼子が青年になっていくために、そして大人になっていくために、さらには父たち母たちになっていくために、成長の糧としていく。しかしそれは自分だけで個人的に我流に聖書を読むんではなくて、教えてくださる方、エチオピアの宦官がね、使徒の働きで伝道者ピリポに言ったでしょ。イザヤ書を読んでいたけどもね、ピリポは質問したわけですよ。何を読んでるんですか、読んでることが分かりますかって。私には分かりません。教え導く人がいなければどうしてこのものにね、御言葉が分かるでしょうって。でそこからイザヤ書からね、聖書全体イエス様のことについてピリポが宦官にね伝えたところ、福音を伝えたところ、聖書の言葉を伝えたんじゃないですよ。聖書の言葉は宦官も読んでたんですよ。でもその意味であるキリストご自身の十字架をね、があなたに神の愛として迫ってるんだよっていうことを伝えたのは伝道者ピーポの役割だったんですよ。だから一人で聖書を読んでても、言葉としてはわかるかもしれないけども、キリストが自分自身との関係によって神の愛を実現してくださったお方としてね、受肉するかどうかっていうのはね、また別問題であります。だからそういう環境に自分自身を、身を置いていくっていうことはとても重要なことですよね。だから、何らかちょっとその御言葉にね、少しこう、不足を感じているのであればね、信頼関係の中ではありますしね、まあ、縁とかっていうのもあると思うんですけどね、普通に例えば私たちの教会とかをね、用いていければそれでいいと思います。で、使徒パウロは特にキリストにある幼子に配慮せざるを得なかったことがあります。第一コリントの3章の1節から3節、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、これ辛いですね、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私たちは赤ちゃんに対するように語り続けるっていうのは、まあ、それはその赤ちゃんとのコミュニケーションにおいてはね、やっぱりにっこり、表情もにっこりしますけれどもね、まあ、子育てってそれだけの問題ではございません。それは別に子供がいるかどうかっていう話ではなくて、教会の中でキリストにある幼子の方々と話すときに、すごく従順な方と、めちゃめちゃもう赤ちゃんの時から反抗期みたいな人たちがいるんですよね。それに反抗期的な人たちに、反抗する方々に、まあ、ちょっとその、使徒パウロは四苦八苦していたってことですね。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。与えたかったけど与えることができなかったってことですね。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なんです。あなた方はまだ肉の人だからです。なんで肉の人だって判定したの。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。つまり教会の中で分裂分派があったっていうことですよね。キリストにある幼子であろうが、そうでなかろうが、まあ使徒パウロとかね、使徒ヨハネとか、聖書から学べることは、背伸びすることは必要ないということですね。で、逆にですね、極端に卑屈になることも、ないということですね。 伝道者の書の7章の16節から18節、あなたは正しすぎてはならない、自分を知恵のありすぎるものとしてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか、あなたは悪すぎてはいけない、愚かであってはいけない、時が来ないのになぜ死のうとするのか、一つをつかみもう一つを手放せないのが良い、神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。まあいずれにせよですね、キリストを信じる私たちの基本原則は次の言葉に集約されます。ヘブル書の6章の3節、神が許されるなら先に進みましょうということですね。お願いします。愛する天の父なる神様、本日も、礼拝をありがとうございます。私たちは偶然集ったのではなく、あなたから名を呼び出されて、この場に来ました。私たちの心に聖霊が住んでくださって、御言葉がキリストご自身に直結しているんだということを聞き取ることができますように、よろしくお願いいたします。1週間、私たちの歩みを祝福してください。感謝して主イエスキリストの御名によって、アーメン。